はい、ではコリント人への手紙の第2を開いてください。8章です。第2コリントの8章になります。7章において、パウロがマケドニアでテトスに会うことができたというところを見てきました。それで非常に慰められて、それに加えてですね、コリントの人たちがパウロの厳しい手紙に正しく対応した、応答したことをですね、とても喜んで、本当に私はあなたのことを全幅の信頼を寄せているということを話しました。そして、そういう何て言うかな、安心感の中で、この8章と9章で、コリントの人たちに、お願いしたいことを書いています。それがエルサレム、またユダヤにいる信者、つまりユダヤ人の信者たちのために、もう異邦人主体の教会が支援金を、集めるということです。で、ここの何て言うかな、大きな意義ですね、これがどれほどすごいことで、パウロが情熱をなぜかけたのかということをですね、見ていきたいと思いますが、教会が生まれたのはあくまでもユダヤ人たちの中ですね。ユダヤ人たちで神を信じ、そして来たるべきメシアがイエスであるということを信じている者たちの間に聖霊が下りました。そして聖霊が下って教会が生まれた後にですね、この使徒の働きの2章を読むと、財産を共有していた、共産性ですね、財産を共有していたということですね。だから本当に分け合っていく、分かち合っていくっていうことを、もう何て言うかな、完全な形でやっていたような感じなんですけれども、けれどもですね、使徒の働きにそう書いてあるだけで、特にね、この手紙の中でこれを行いなさいっていうことも書いてないわけですよ。だから、歴代の教会はですね、別に共産性は取ってないですね。どうですか皆さんね、全部財産出してくださいと、預金通帳も全部持ってきてねって、であと全部こう賄っていくからねっていうね、そういうことはしていないですよね。共同体としたら、少し似てるかなと思うのは、キブツというイスラエルがね、今はねちょっと違うんですけれども、もう本当に共同生活をして、生活費は全部その共同体からあてがわれて、その生産するんだけど、農業の生産をするんですけれども、それで給料をもらうわけではなくて、もう全てその生活費に回して、お互いにねやっていくという、そういうものが今でもありますが、おそらくはちょっとこうやっぱ資本主義が入ってきてはいるんですよね。いずれにしても、そのような形でやっていたんですが、やはりこう経済的には無理が出てくるわけですよ。こう何か、外側からの要因があれば、もう瞬く間に貧しくなってしまうという状況で、案の定ですね、こう飢饉が来た時に、他の普通の一般の人たちも当然、この貧しくなるんですけれども、その教会が極度に貧しくなっていくということが、こう伺うことができる、こう推測なんですけどね、それはっきりと書いてないんですけども、推測ができます。あとは迫害を受けているということも貧しさの原因だったでしょう。で、そこでですね、この異邦人のために福音を語るように召されたパウロが、初めの時から、この何て言うかな、情熱を傾けていたのがですね、この貧しいユダヤ人のために、ユダヤ人の兄弟たちのために支援をすることだったんです。しかも異邦人の主体の教会が支援をするということだったんです。アンティオキアの教会が生まれてですね、そこアンティオキアのところにはユダヤ人だけじゃなくて、異邦人もイエス様を信じてったという、異邦人の方が多くなったんじゃないのかな。で、それでですね、アガポという人が飢饉が来るよということを予言をして、で果たして来たわけですね。で、そしたらバルナバとパウロがですね、使わされて、そして救援のものを送ることに決めたと、このように言っているわけなんです。で、パウロは これは本当に大きな大きな奥義なんですけれども、それはユダヤ人も異邦人もキリストにあって一つなんだっていう真理ですね。でこれが、このユダヤ人の世界の中では革命に近いわけなんです。で同時に革命に近いものですから、あのユダヤ人の中ではやはりまだ受け入れる、なんていうかな、こう余裕がないというか、そういう状況ですね。ユダヤ人は、この他の異邦人から清め分かたれるために、このいろんな立法が与えられました。まあ、一番大きな筆頭のものは、このあれですね、割礼を受けるということで、そしてさまざまなこの立法がありますけれども、その立法を守ることによって、その中にいてユダヤ人であることを示すことによって神の国に入ることができると信じていたわけです。ですから異邦人が救われる方法というのは、このユダヤ人になる、まあ、つまりユダヤ教の改宗者になることだったんですね。ところが異邦人が異邦人のままでキリストにあって、そのまま神の国に受け継ぐことができるという、その恵みが与えられたので、ユダヤ人も異邦人もキリストにあって一つの体になった、一つの神の家にいるんだということ、キリストが平和となって二つのものを一つにして、この壁を打ち壊してくださったということが、これがですね、もう本当に福音における大革命だったわけなんですよ。で、一つになったっていうことは、言うことは正し、言うに、なんだ、優しく、行うにがたしじゃないですけれども、じゃあ具体的に、じゃあどういうことで一つになっているのかということ、本当にこう試されるじゃないですか。例えばですね、私は東アジア青年キリスト者大会という、この若者たちの集まりですね、もう関わって10年以上経つんですけれども、この私たちは頭の中では韓国人であっても中国人であっても日本人であっても台湾の人であってもマレーシアの人であってもですね、キリストにあって一つなんだっていうのを分かってると思うんですよ、頭では。でも実践、本当に体感しているかって言ったらですね、わからないですよね。だけどそこの大会においては、この通訳を介してメッセージも祈りも分かち合いも全部をですね、そのまま中国語、韓国語、日本語を使ってこう交わっていくと見えてくる世界があるんですよ。神の国というものが、なんか今まで思っていたことと全然違うって、じゃあどっちが近いのかっていうと、天に行ったら日本人だけがいるんじゃないですよね。全ての民族、全ての国、全ての言語の人たちが集まってイエス様を褒めたたいているというのが黙示録の5章に出てくるし、7章にも出てきますね。だからそういう具体的に表していくことがな、表していくということによって2つのものが1つになるということを、この体、本当の意味で分かってくるわけなんですけれども、そこでじゃあどうやって私たちは結びつくのかということですね。頭だけではなくて何かって言ったら、これ愛の行為ですよ。愛の行いですね。愛の結びつきですね。でしかも目に見える形で具体的に真実な愛の行いをすることによって初めて一つであるということが分かる。だから貧しい兄弟たちが、ユダヤ人の兄弟たちがいるときに、パウロはその人たちに異邦人の教会が施しまで、施しってよくないね、いい言葉じゃないね、救援をするということ、でこれがもう大きな、この何て言うかな、神様の、国のですね、をよく表すものとして彼は考えてみなしていったわけなんですよ。もうこれ繰り返しパウロ教えているんですね。だから異邦人の教会、異邦人が主体の教会のところでこういろいろ話していって、特にギリシャの方ですね、マケドニア、アカイア、まあ、覚えておいてください。ギリシャって言ったら、皆さん地図ね、頭に入れておくといいですね。あるいは分からなかったらいつも開いておくですね。このパウロの宣教というものが、アンティオキアっていうのはトルコの真ん中あたりですね、今の、 シリアのアンティオキアで、そこからどんどん西に向かって、そしてエーゲ海、この地中海のエーゲ海の、これエペソみたいなのがあるんです。エペソとかいろいろあるんですけども、特に一番大きいのはエペソですね。でエーゲ海があって、で向こう側にというのは西側の方に船で渡ったら、このギリシャがあるわけですよですね。でギリシャは北側はマケドニアと呼ばれますですね。そして南がアカイアと呼ばれるわけですね。いわゆる今の首都であるアテネですね。で昔からもアテネという国家、都市国家があったわけですけども、そこはアカイアにあります。南ですからね。でそのちょっと西側にコリントがあるわけなんですね。で、パウロはローマの15章でもうすでに話してるんです。こうやって15章の26節と27節、それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助することにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕すべきですということで、もうここの時点で今パウロは今コリントにいてローマの人たちに手紙を書いてるんですけれども、その時点ではもうすでにアカイアの人も含めて、つまりコリントの人たちも含めてですね、このマケドニアともうその、献金を持っていくっていう準備ができていた感じですね。でそれで喜んでそれをやっていくんだけど、これは義務でもあると。なんでかって言ったら、霊的なものを預かった、つまりこのイエス様のことを伝えてもらった、ユダヤ人の働きによって異邦人がイエス様を信じたわけですから、だから今度は物質的なものによってお返しをして奉仕をすべきですと、このように言っているわけなんです。でこのようにしてですね、この神様の国の中にこのいるという恵みをですね、捧げることによって味わうことができるわけです。そしてその喜びを、まあ、こう分かち、なんていうかな、喜びの中でですね、この捧げていくというプロジェクトと言ってもいいかもしれませんが、でこれを、こうやっていったんですが、同時にですね、お金の話じゃないですか。でお金の話ってやはり慎重にならなければいけないですね。非常に気をつけなければいけないわけです。午前中も学びましたが、お金を愛することは諸悪の根源であることが書かれていて、そして偽教師がですね、うまくこしらえた話で人々を食い物にしているということも現実に起こっていて、第二ペテロでもそのことが警告されています。偽教師について、で事実それがいたということも、このキリスト教師の歴史のこの最初のこの初代教会の中の記録の中にも、やはりこの巡回してくる伝道者をこうどうやって見分けるかということで、お金、このお金の話をね、こう説教の中で何ていうかな、こうやたらにするとかね、でそういう人じゃない人が本物だとかね、そういうのあるんですよちゃんと。でそのくらい、逆を言うと、やはりこうお金を神の名で無心するような人たちもいたぐらいでですね、非常に気をつけなければいけない。そしてパウロはそれゆえに、覚えてます、コリントの第一で、自分は自分で働いたお金で生活費を賄っていたと。で本当は権利があるのに、そういう人たちが、まあ、実際にたくさんいて、でパウロは疑われるっていうような、こうかなり微妙なところにいましたから、でそれで、私は自分で働いたというところまでパウロは気をつけていたわけなんですよ。でこれ喜びもあり、そしてかつですね、この気をつけなければいけないという慎重な知恵っていうのかな、慎重さもあり、でそれがここでこの8章と9章で、まあ、学ぶことが、まあ、できる箇所になるわけなんですよね。ではですね、一節をご覧ください。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思いますとですね、このピリピ、テサロニケ、ベレアなどにおけるパウロの働きですね、これがとてつもない恵みがですね、与えられたんですよということを知らせようと思いますと言ってます。で彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て、 惜しみなく施す富となりましたと。極度に貧しいですね。で、苦しみによる激しい試練があるからこそ極度に貧しいんですが、これ使徒の働きを読みますと、テサロニケでパウロが福音を語った時に妬みに駆られたユダヤ人たちが暴動を起こして町を騒がせましたよね。信者でありヤソンの家の者たちを引っ張り出してですね、町の役人たちに引っ張って行ったりしましたね。で、ベリアに行った時にもですね、テサロニケからユダヤ人たちがやってきて煽り立てたというですね、いうことがありました。迫害があったんです。で、テサロニケの人たちは異邦人が多いんですけれども、それでもですね、同胞の民からも苦しみを受けているということを第一テサロニケの2章14節に書かれています。で、これがテサロニケですけれども、ピリピでもですね、1章の29節見ますと、ピリピ人への手紙、あなたがだがキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあったからですと。で、このように、このやはり全般的にこの苦しみを受けていたので、それでですね、経済的にもこの被害があったわけですね。まあ、この持ち去られるということもあるし、あとはやっぱり多いのは職を得ることができないとか、売り買いしてもらえないとかですね、まあ、そういう迫害があって、それで極度に貧しかったとこう言ってるんですね。ところがですよ、彼らは、満ち溢れる喜びがあったんですね。これが驚くんですよ。やはりテサロニケの第一にね、1章の6節に、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものになりましたということで、聖霊による喜びがあって御言葉を受け入れていたので、イエス様に習っていきたいという情熱を持っていたわけなんですよね。この満ち溢れる喜びの中で、パウロから貧しいユダヤの兄弟たちに献金をする話を聞きつけたわけなんですよ。で、聞きつけたら、この惜しみなく施す富となったと。つまりもうすごい情熱を持って、献金をしてったんですね。3節、私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しましたと。すごいですね。力以上に捧げるんですね。生活費にかなり響くような形で捧げたということです。これこそが惜しみなく施す富なんだっていうんですね。金額ではないんです。ヤモメが神殿の献金箱にレプタ銅貨2枚入れたこと思い出してますか。これ一番単位の小さいね、銅貨ですから、もう相当低い額なんですが、イエス様の目は全然違うところにあるんですよね。こう言われました、誠にあなた方に言います、この貧しいヤモメは誰よりも多くを投げ入れました。すごくない？誰よりも多く投げ入れました。あの人たちは皆、あの人たちってほら他のユダヤ人のね、こう宗教指導者とかですね、有り余る中から献金として投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですからと。このように言ってるんですね。喜びがあるんですね、ここにね。で、具体的には生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいっていうんですね。まあ、奉仕と訳されているのは、つまりこう支えていくっていうこと、金銭的に支えていくっていうことですけれども、それが恵みであって、預かるという言葉、これ英語だとフェローシップって書いてあるんですね。つまり交わり、コイノニアです。ギリシャ語はコイノニアって書いてあるんです。だからこの献金ということを考えるときに、私たちは何ていうかな、こう個人的にね、神様に捧げる、その通りですよ。 なんだけれども、ここでは本当に困っている兄弟に喜んで援助していくという中において交わりが出てくるんですね。一つになっていくっていうことが起こってくる。キリストが神と一人一人を一つにする恵みというものがあって、でこれにこのコイノニアに交わりに入りたいと、まあ、彼らは強く願ったんですね。だ本当にね、こう捧げるってね、これ今日学ぶとこね、捧げるって恵みなんですよ。これ献金に限らずね、うん、捧げるって恵みなんですよ。このこれはねもう本当やるしかないっていうか、実行するしかないですね。本当知るためには。でマケドニアの人たちは恵みというものがその神から降り注がれていくのみならず、なんていうのかな、その中に関わっていく、押し流すことによってまた恵みが、ね、あるっていうね、恵みの上にさらに恵みってイエス様がね、そういう方であるというヨハネの一書に書いてありますけれども、これが本当に、あるんですよね、現にね。で、私たち夫婦は海外宣教で、まあ、5年、半ですね、この違うところにいたわけですけれども、まあ、そこで深く知ったのはですね、自分たちが何か持っていて、でそして持ってない人たちにこう何て言うかな、分かち合っていくんだみたいなね、まあ、福音にしても何にしてもね、そう思ってたんですけど、そうじゃない、そうじゃなかった、私たちが恵みの中に入っていくんだっていうことです。自分が何か持っていくっていうよりも、私たちがそこにある神の恵みに入っていくっていうことなんですね。その恵みに預かっていくっていうことですね。で主の惜しみなく与える愛が自分たちがそこに行って、で福音のために自分を捧げていることによって、初めてその恵みがですねを知っていくということがこうあるわけなんですよ。でそして大変な熱意を持ってって、ここにマケドニアたちのね、大変な熱意を持ってっていう言葉がここに書いてありますね。ね、懇願したって書いてあるでしょ。でこれずっと熱意とか熱心っていう言葉がねずっと続いていくんですよ。覚えてます？7章から始まってるんですね。7章でこの手紙を、パウロの手紙を読んでですね、彼らの中に熱心が与えられた、11節ですね、7章の。どれほどの熱心をもたらしたことでしょう、そればかりか、どれほどの弁明、憤り、恐れ、した思い、熱意、処罰をもたらしたことでしょうと、その今までなんとなくぼーっとしていた、なんていうかこう、何か教会生活もですね、なんかこう、一応やってるんだけれども、なんか冴えないなみたいな感じ。のところから明確に分かってですね、でそこに本当にかけていくっていうか、神様にこの全てこの従っていくっていうところにある熱心さですね。でこれが与えられたわけなんですけど、ここでも同じですね、熱意、熱心ですね、これが、特徴であります。で5節ですね、そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれましたと。期待以上だったんです。だって貧しい状況を見てさ、いやそんなことしなくていいよって、まあパウロも思ったと思うんですよ。ところが彼らの方からもうなんか持ってってくれて懇願したわけでしょ、熱心に。いやいいですいいです、いや持ってってくださいっていう感じですよね。例えばカルバージャブルコスタメサではね、Tithes and Offering って言ってね、あのね、We're gonna receive っていう言葉使うね、受け入れますとか受け取りますっていう言葉使うんですよ。普通 take っていう言葉使うんですね、英語だとね、取りますっていうことなんだけど、そうじゃなくて受け入れますっていう言葉使う。つまり主体は捧げる人が喜んでいるのを、それをまあ分かりました、じゃあ受け取りますって感じかな。うん、そういうふうな言葉を使っている。でここもそうですね、もう期待以上にね、あっちの方から懇願しているわけですね。でね、すごくねいい言葉はね、御心に従ってね、自分自身を捧げるということです。献金っていうのはあくまでも献身の表れの一部ですね。 なんかちょっと申し訳ないからね、あのもし献金しなかったらバッチ当たるから、まあやっとこうかみたいなね、あの教会来ないでさ、なんかちょっと振り込んでこうとね、口座に。いやでもこれアメリカとかであるんですよね、これなんかあのなんだこのなんかマフィアの人が教会に献金するとかさ、そうすると天国にねとりあえず行けるかもしれないとかね、そういう感じで、まあ、今極端な話なんですけれども、あの献身があって、その献身の表れとして献金もあるわけですよ。まあ献身していたら使うよね、時間も財産も、もうそもそもがですよね。そして献金もあって、それでこの施しじゃなくて支援金を送るということで、でこれがあの今ここではあの貧しい兄弟のためですけれども、あのピリピの教会などではですね、パウロのことを思って一度ならず二度も贈り物をしたということがピリピ人の手紙に書いてあります。で実はそれを贈り物を受け取ったから、あのパウロはこの手紙を書いたっていう経緯があるんですけどね。でここそこでパウロはこう言ってます。ピリピの4章の17節、私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです、ってこう言ってるんです。すごく分かりやすい、あの霊的な口座っていうのがあってさ、だからあの目に見えない口座なんだよ、ね、でそこにね、彼らがねこう贈り物をパウロにして、パウロが欲しいからこんなこと言ってんじゃないと。だってやっぱりほら、あのなんかね、自分自身が言うからなんかちょっと変じゃない、うん、けれどもやっぱり言いたいと。で何かといったら、あなた方がこの惜しみなく捧げるということによって自分の口座に預金してるんだよと。で身が結ばれてるよと。先ほどのマケドニア人たちのこの惜しみない富となりました、施す富となりましたっていうね、言葉があるようにね、この豊かさだね、味わっていきたいですよね、この豊かさですよね。で次6節いきましょうね。それで私たちはテトスがこの恵みの技をあなた方の間に始めたからには、それを成し遂げるようにと彼に勧めましたということで、このね、成し遂げるっていう言葉がこれから続くんですね。実は彼らの間でもうすでにこの献金をしていくっていう準備があったんですよ。ところがいろんなごたごたがあったので中断してたんですね。で第一コリントでもすでに学んでます、私たち。16章の1節で、さて生徒たちのための献金についてはガラテアの諸教会で命じた通りであなた方も行いなさいと。だからパウロもガラテアって、つまりあの、トルコのですね、このあっちの、まあ、ガラテアってどこら辺にあるかっていうので意見分かるんですけども、あの第一宣教旅行と第二宣教旅行で、あそこのほらピシディアのアンティオキアとかルスティラとかさ、あのデルベとかですね、イコニウムとか、あそこら辺ですよね。でそこの方でもうこの集めてたんですね、パウロは。で、あなた方も行いなさいって言って、もうこれね、やってたっていうのが形跡なんだけどね、ほらいろいろごたごたあったじゃん、いろいろその間に、第一コリントの手紙と第二コリントの手紙で、それでなんかうやむやになって頓挫したっていう感じかな、多分。でもテトスがこの恵みの技あなた方の間に始めたって言ってるから、それ成し遂げるようにと。でこれからテトス行くんですよ。でそれをあのコリントリたちに、進めるようにね、託したんですね。であなた方は全てのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちからあなた方が受けた愛にもあふれています。そのようにこの恵みの技にもあふれるようになってください、ということでね、あのこれあのどういうことか分かりますかね。コリントの第一の冒頭で、一章の5節で、あなた方は全ての点であらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされましたと。だからコリントって意外にいろんなこう豊かだったんですよ。言葉において、知識において、信仰において。だってパウロが1年半腰をついて教えていったんですからね。これはすごいっすよ。だけどあれだけ問題あったってからね、これ面白い教会なんですけれども、でもね、この恵みの技にもあふれるようにしてください。これ結構もうね、なんちゅうかな、あのもう私たちもすぐに適用できる、こうやって御言葉をじっくりと学んでって、でそして信じてもいる、知識もある、でこの恵みの技に、つまりその本当に捧げていくという喜びですね、これももうやるしかないですよ。やるし、本当にもうなんちゅうかな、 ないよね他にね、あのね捧げていくっていうせ、ね、どういう風に捧げるかってセミナーをしましょうなんてできないじゃん、また知識になっちゃうじゃんそういう話じゃない。だから祈りもについてもそう、祈るっていうのもさ、ほら祈りについてるセミナーとかの中であるけど、とっとと祈れよっていう、ね、感じになるじゃない。でそれだとはっきり分かるでしょ祈る。それと同じですね、恵みの技にも豊かなものと満たされようと良いよとこう進めているんですね。で8節で、私は命令として言っているのではありません、なら他の人々の熱心さを伝えることであなた方の愛が本物であることを確かめようとしているんです。だから今やりなさいって命じているっていうよりも、もうすでに彼の中にその思いが与えられているんですが、やる機会がない。だからそのこの愛が本物であることを確かめようとしていると。だから本当に愛があることをこう持っているものを、愛を本当それがあるっていうことが目に見える形でね、確かめていくということをしていきたいんだっていうことですね。これすごい大事ですね。私たちもこのいろんなこう捧げる機会があるじゃないですか。ですね、あの別に献金に限らずね、そのいろんなことで、でそれで本当にイエス様への愛がこう本当にあるんだっていうことが確かになっていくわけでしょ。それ捧げていくことによってですね。であなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなったのですと。この8節ではマケドニアの人たちの熱心さ、まあ、これを見習っていくっていう視点があったんですけど、これそれ以上にですね、主イエス様ご自身が私たち信者の模範なわけですね。でこれは模範といってもですね、なんかあのなんていうのかな、あのまず私たちが恵みを受けたんですね。で恵みを受けたので、その恵みを受けたって何かって言ったら、イエス様が富んでいるのに全て一切合財をお捧げになって貧しくなられたと。それが究極は十字架における癒し目ですね。そこにまで至るまで貧しくなられたという、こういう捧げる神を私たちは知ったわけですね。恵みを知ったわけです。見返りがないんです。それ私たちに何か要求することはないんです。あのもう一方的に好意を寄せている。でこういう方を知ったからには、私たちももう無条件で捧げていくということをですね、この召されていると同時に、まあ、特権ですよね。恵みなんです。それも恵みなんですよね。捧げるということも。で、この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になるからです。あなた方は献金を実行することだけでなく、その志を持つことも昨年から始めて他に先んじていました。ですから今それをやり遂げなさい。喜んでしようと思った通りに持っているものでやり遂げてくださいと。でさっき言った通りですね、この益になると、だって今までやっててただ頓挫してただけなんだから、これやろうとしてたことをその通りただやっていきません、やっていきなさいと。で自分たちの、まあ、富になっていくっていうか、それで喜びが溢れていくようになるんだから、っていうんですね。でね、持っているものでやり遂げなさいって言ってるんです。だから今からノルマ化して、ね、あじゃないんですよ、ここで言ってるのね。じゃあ皆さんね、学生の人たちにね、100万円の献金ね、でこれからバイトしてっていう話じゃないんです。っていう話ね、分かりやすく言うことで、ね、今ほら分かりやすく言うために言ってるんだけど、そうじゃなくて持っているものでということなんです。で成し遂げていこうと、あの私たちの間に神様が働きを始めて良い働きをされていったら、神様はキリストイエスの日までにそれを完成させてくださることを私は信じていると、ピリピ書に書いてありますけれども、そのね完成するところまでにね行く前に、まあいわゆる建築のあのほらなんか建物が途中で終わっちゃうみたいなことあるじゃないですか。でそれも神様の働きも、それで私たちも途中でこうなんか頓挫させてしまうことってあるんだよね。ハガイ書のことを私思い出すんですけれども、まあ、ハガイが予言をしましたが、何が起こったかといったら、神殿の再建をするのにあたって、この地域住民、そこにいる住民から阻止行動が起こったんですね、阻止運動が。で、それのあまりにも反対が強いので、やめざるを得なかったんです。そして、やめたから他にやることないじゃないですか。だから自分の生活が優先になってっちゃったんですよ、その間に。 で自分の家建てマイホーム、今度だから神の家じゃなくてマイホーム建てるようになってさ、でそれであとはなんだっけ、あのこのいろいろと自分がこう儲けようと思ってね、このなんかあの家畜か分かんないけど、そういうなんかあの作物を育ててたりとか、なんだかでもねうまくいかないんだよね、なんかね作物も凶作になっちゃったりとかさ、なんかいろいろで、そこでハガイが現れたんですよ、あのゼカリアと一緒にね。そしたらお前なんでね神の家建てないで自分の家建ててんだった。でこのように神が言われて、それで今までやってたけども結局なんかザルに水をねザルで汲んでるみたいなもんで、もうどんどん落ちてってるじゃないか、これ神様のね あのあれだよって、この警告なんだよってこう言って、それで悔い改めて主を恐れてね、また建て直した、あのやり始め工事をやり始めたって書いて、でこれが結果がですね絵面記の方に書いてあって、またねこう始めたら文句言う人出てきたんだけれども、絵面記の5章の5節で、しかしユダヤ人たちの長老たちの上には彼らの神の目が注がれていたので、彼らの工事を中止させることができなかったと。で今度はもうね、もう彼らはひるむことなくやってて、主の目が彼らに注がれていたということで、成し遂げていくですね、成し遂げることが大事だということです。そして喜んでする思いがあるなら、持っていないものに応じてではなく、持っているものに応じて受け入れられるのですとですね、このね、持っていないものじゃなくて持っているものだよということで、13節、私は他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労させようとしているのではなく、むしろ平等になるように図っていますと。なんかね、このコリントの人にこうやってなんか他の人にはなんか言ってないような気がするんだよね、これね、パウロはここまで強く、あのピリピには少し言及してくる、それ感謝の方だもんね、ピリパンパウロはね。でこっちはなんかこう進めますとかね、だからなんで俺たちだけ苦労するのかよみたいなね、なんか気持ちになるじゃないですか。いやそうじゃないよと、平等になるように図っていますっていうことなんですね。でこれがね、パウロは教会、諸教会を監督してるところにいるじゃないですか。ガラテアの諸教会にも行ってるしね、そこでどういう経済的な状況かも知ってるし、そしてマケドニアでしょ、そしてこれからアカイアでしょ、でこう行くわけで、そしてエルサレムの方でも話は聞いているっていう、全体を見てですね、この不平等が起こっていることを感じるわけです。でコリントの人たちはやっぱり有り余ってるんですよ。だけどもやっぱりすごい貧しいところもあるわけなんですよ。ということでこの14節なんですね、今あなた方のゆとりが彼らの不足を補うことは、いずれ彼らのゆとりがあなた方の不足を補うことになり、そのようにして平等になるんです。たくさん集めた人も余ることなく、少しだけ集めた人にも足りないことはなかったと書いてある通りですとあるんですね。で今のここね、鍵括弧になっている15節のところ、これマナの話なんです。マナ覚えてますかね。マナというのは1人1オメルずつ集めるように神が命じていました。でも面白いことが起こるんです。このマナって不思議なね食べ物なんですよ。で多くの人は1オメル以上を集めて、でそれによってですね、他の人たちがそれを集めることができなかった、少なかったと。でもこう蓋開いたらやっぱり1オメルずつになってるんですよね。で神、パウロはここを使ってこの平等を図っているという言葉を使ってる。つまりですね、かつてはマナが、まあ、そういうなんか魔法みたいな感じでね、なんか奇跡で、こう蓋開いたら同じ量になってるっていうのが、今は神の御霊によって私たちがキリストの体としてこうどこかでこう平等を図っていくようになっているんだということで、あり余っているところからこのことを書いている人たちに、この私たちが捧げていくことによって、このマナのような神様の働きをですね、栄光をですね、この示していくことができるということなんですね。なのでね、本当に私たち本当に捧げるっていう喜びをね、こういう、わかります、今すごい大事な学びしてるんですね。なぜかって言ったら毎週捧げてるから。でこれ研究の話出てくるじゃないですか。そうで今ここで本当に一体何なのかと、これはで神の御心っていうかお考えになっていること、聖書の基準っていうんですか、教えは何なのか、ここでもはっきり書いてあるわけですよですね。まあ、特にこれは何ていうかな、こう自分たちっていうかね、他の人たちの援助っていう意味合いで、ね、来週はですね、もっとこう何ていうかな、もっと全般的なことだから、まあもう一般的なこの献金について書いてますけど、こっちはもうちょっとこう支援金みたいな感じですよね。でそういう 役割があるんだということなんですね。で16節からですね、これから、テトスを、この、献金プロジェクトでね使わすよって話をします。でテトスだけじゃなくてもう2人の兄弟を使わしますということを言っていきます。神に感謝します。私はあなた方のことを思っているのと同じ熱心を神はテトスの心にも与えてくださいました。彼は私の勧めを受け入れ大変な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしています。あのパウロはもうちょっと後になってから行くつもりなんですよね。だけどまずテトスにねこの献金プロジェクトを、委ねを任せていこうと思ったんだけど、行ってくれないか、はい分かりましたじゃなかったんですよね。テトスも行きたがってたんですよ。行きてえ行きてえだったんですよ。もう本当にこのコリントの人たちにある熱意を見てですね、そしてちょっと中断してたけれども、あこれじゃあやれるじゃん、また再会できるじゃんっていう、ね、このテトス自身がそう思ってて、でパウロがちょっと言ったら、あそう思ってたんですよ私もって、ここ神様から与えられたんだなと、自ら進んでね行こうとしてる。で次に18節、でもテトス一人だけにさせなかったんです。パウロは、私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによって全ての教会で称賛されています。そればかりでなく彼はこの恵みの技に携わる私たちの同伴者になるようにと諸教会の任命を受けています。私たちはその技に主ご自身の栄光と私たちの熱意を表すために仕えていますと。あえて名前を出されてないですね。これなんか慎重に動いてるんじゃないかなと思うんですが、彼が福音の働きで全ての教会で称賛されているっていうね、かなり評判のいい人なんですね、福音の働きでね。でこういう人がこれから献金プロジェクトに関わるんだということなんです。あの会計であるとか、あの賛美もそうなんですけどね、あの賛美はギターができる、ピアノができるっていう、音楽ができるっていう能力だけではダメっていうか、それよりもはるかにその御霊に満たされているかとか、イエス様との歩みをしっかりしているかとか、周りの評判、クリスチャンたちの評判どうかとかになるんです。で献金もそうですね。それ献金のことを扱っていくときに、会計士の人に、で会計士だったとかさ、なんかお金いつも扱ってる人とかとか、どうとその人にやらせればいいじゃん。ダメなんですよね。ダメです。そうじゃなくて福音の働きで全ての人に称賛されてると。霊的な資質がもっともっともっと大事 でこれはもう本当に聖書いろんなところ見るとあるんだけど、例えばモーセがね自分の代わりに裁く人を立てるときにですね、民全体の中から神を恐れる力ある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけて、こっちなんですよね。であとはあの7人の執事覚えてます？あのほらあの給仕する人たち7人任命したじゃないですか、人たちが。で御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちって書いてあるんですよですね。で今度はそれだけじゃなくて、この任命されたんですね、この恵みの技っていうのは、つまり献金プロジェクト、異邦人の教会からユダヤ人の教会にこの救援金を持っていくプロジェクトで、諸教会で任命されたんですね。だからもうこれはね、あれですよ、もうコリントの人たちのなんかっていう話じゃないんですよ、もう。でパウロは教会全体を監督してるような感じだから、もう自分が立て上げた教会ばっかりだからね、で監督してるからもう全体見えてて、そしてその中でこれもうみんながもう認めて任命されてるわけなんです。でこれで、受けてると。でそこでその技に関わるというのはご主ご自身の栄光だっていうんですね。だから任命を受けている人がいて、その人が、はい、あの関わっていくことによって本当教会全体が一つになっているということを表すので、これで、この主イエスキリストの栄光を表すということですね。これほどなんていうかな、パウロかなり本気というか、いや違う、バリバリ本気なんですよっていうのが伝わっていってほしいという話なんですよね。 で、私たちは自分たちが関わ携わっているこの惜しみない技によって誰からも非難されることがないように努めています。主の御前だけでなく人々の前でも正しくあるように心がけているのですと、主の前だけで本当はいいのかもしれないんだけど、このいわゆる誠実にやってる、お金をごまかしてない、こう猫ばましてないとかね、そうじゃない、神の前だけでもいいのかもしれないけども、人の前でもっていうか、やっぱお金なんでね、明朗会計っていうんですか、そういうの明朗にしなきゃいけない。なので一人ではまずいんですよ、二人以上ということで、しかもこの、もう任命を受けている人が一緒に行くよということなんですね。どうなんですかね、この会社とかでもそうかな、この何かこう会計するときに絶対一人でやらせないわけですね。もう一人関わるわけでしょ。で、私も献金を受け取るときに、コスタミスの献金で小切手をもらうんですけど、サインがあれ二人のサイン入ってるんだよね、あれね、うん、必ずね署名が2人の名前がついてるんですよ。だからもう明朗にしてるんですね。そうやってその1人だとその何かしてるかもしれないじゃないですか。でそのしないんだけど、だけど人の前でも正しくあるようにと、これ大事ですね。見た目に周り見た目にも正しくないとダメなんですよ、特にお金ね。でまた彼らと一緒にもう一人私たちの兄弟を送ります。この兄弟が多くのことについて熱心であることを私たちは何度も認めることができました。彼は今あなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっていますということで、もう一人もね加えて与えられて、この人も本当に熱心で、コリントの人たちのことに本当に信頼を寄せていると。でまとめます。テトスについて言えば、彼は私の仲間であり、あなた方のために働く同労者です。私たちの兄弟たちに言えば、彼らは諸教会の使者であり、キリストの栄光です。まあ、テドスっていうのはね、自分の仲間なんですね、パウロは。で、そして同労者。だから、コリントの教会においては同労者、その共に働いている人。仲間っていう言葉が、使徒の働きには数多く出てくるんですね。4章の23節で、さて釈放された2人、ペテロとヨハネは仲間のところに行き、祭司たちや長老たちから彼らに言ったことを残らず報告したと。仲間という意識が健全に与えられているってすごくいいことですね。これ超大事です。で、残らず報告したって書いてあるように、この仲間には、まあ、言っときたい、全部この自分の起こっていることをもう本当に何ていうかな、良くないことも含めて、こうなんか否定的なことも含めて話していくと。そしてもうお互いにこうやってこの守り合っていくっていうですね、いうこの仲間なんですよね。仲間意識って悪い意味でもね使うけどね、これはなんか罪を隠してさ、このなんかあるけど、そうじゃなくて仲間なんだっていうね、この意識ってすごい大事ですよね。ありますよね、皆さんもね、多分ね、うちの教会であって、私もね、ほら牧師同士でもありますよ。このもう全然レベルが違いますよね。その仲間だと思っているこの牧師の友達がいるわけでしょ、このネットワークっていうか、そのまあまあカルバリーチャペルはね、もう本当にそしたらもう何かが起こっても、なんか変な噂が入ってきたって、もうそんなの論外ですよ。論外ってのはつまりゼロ、そういう噂はゼロですね、信じるのは。よっぽどのことない限り。本当にこうやって分かち合っていくっていうんですかね、こう守り合っていくっていうんですかね。で、それが仲間で、その時あとは同労者だってね。で、次に兄弟たちに言えば、彼らは諸教会の使者であると。そうですね、今見たようにもういろんな諸教会の中で任命を受けた人であって、だからキリストの栄光、すごいですね、彼ら自身がキリストの栄光だって言ってるんですよ。これは代表として選ばれた人たちなので、この彼らを通して、彼らが動いていることによって、本当に教会がこの一つになっているというキリストの栄光を表しているんだと、まあ、いうことなんですよ。まあ、こういう公のなんていうかな、こう象徴的な働きっていうのはね、まあ、時にすごい大事になりますよね。まあ、教会の中ではね、こうなんていうかな、こう代表者が出てさ、例えばこうなんか握手したりとかね、 まあ、ちょっとあのでっかい話だけども、カトリックとなんかこうプロテスタントのこうなんか代表の人が来てさ握手するとかっつったら、あのなんか、まあ、これ否定的に見る人もいるかもしれないけれども、ね、あの教会が一つである、まあ、これね否定的にも考える人はもちろんいますよ。この、まあ、でも今分かりやすく話してこう代表が行って、そしてこう何かをするということですね。でそれによってあのこうキリストの栄光が現れるということです。イエス様がこう言われました。この、捕らえられる直前ですね、あのゲッセマネの園に直前、17章の22節、ヨハネ、また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました、私たちが一つであるように彼らも一つになるためです、と。一つになるということがキリストの栄光なんですよ。なんですね、ここの視点本当に知りたいですよね。まあ、なんかこういう教会のレベル、この一個一個の教会のレベルでもそうだし、教会間でもそうだし、でもっと大きなレベル、教派っていうか、もうそうですしね。だからといって無理やりね、こうなんか大事なこの教理っていうか、この教義っていうものをですね、あのこう犠牲にしてまでね、こう一つになるっていう必要はないですよ。ないけれども、あのなんかちょっとした違いでね、もう あいつは異端であるとかね、この教会史ってその連続なんですよ。大シスマっていうのがね、この1000何百年かにあってですね、それまで一つだったんです、教会がね。それがね、カトリックと正教会ですね、それがのお互いに相互異端宣告しちゃったんですよ。でそれがなんかね、僕調べたんだけど、あれ政治的だね。なんかあのなんかね、聖霊が使わされるのが、あの父の権威でよってか、あるいは父の権威と巫女の権威によってかでね、なんかね、なんかよく分かんない細かい話で、カトリックがこの父の権威と巫女の権威で使わされるっていうのは、これが異端だっていう感じになっちゃってね。でもうなんかこう、なんか分かんないけどなっちゃったんですよ。で僕調べたんだけど、わけ分からないの。やっぱ政治的なものあるね、あると思う、うん、でこういう連続なんですね。けれども私たちは、あ、ここにキリストの栄光が現れるんだ。だから そしてこの何て言うかな、考えをすり合わせるってすごくいいことなんだけれども、やはりここで見たように、もうユダヤ人はものすごい違う考えを持ってるわけです、違法人と。だけれども実際に貧しい人たちに、貧しい彼らに、あのこの救援物資を持っていくことによってですね、一つになることができる愛の結びつきですね、そこにある一つ一致という、まあ、ことに、まあ、なるわけなんですよね。ということでね、どうでしょうかね、まあ、もちろんかわいそうだからということで、例えばウクライナの人にね捧げたんだと思いますね、多くの方々がね。けどもっともっと大きなね、あのこう神様の御心があるってことは分かったんじゃないでしょうかね。ですよね。あの本当にこう交わりに預かっていくんだと、この恵みに預かっていって、その交わりができていくんだっていうね、でこういうつながりなんだということを、まあ、あの本当に知っていきたいなと、思いますよね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に私たちに、この豊かな学びを与えてくださったことを感謝します。しかし信仰や知識とか、そういうものに豊かにされているあなた方が、このことによっても、この恵みによっても満たされなさいとあっているように、どうか私たちが、本当に捧げる恵みということを具体的に、この味わっていくように、どうぞ一人一人を導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。すべて本当にあなたに栄光を開始して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。